ラジオセラピー、幸せを育む心理学。
おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー、幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は東京からゲストの方をお迎えしています。旅するチョイスセオリーナースこと看護師の上戸彩さんです。おはようございます。
おはようございます。
上戸さんはご自身、はい、旅するチョイスセオリーナースと名乗ってらっしゃるんですが、はい、これはどういう思いからなんですか？
はい、選択理論に3年ほど前に出会いまして、やっぱりすごく考え方とかが好き で、あと自分は看護師としての経歴が、まあ、約22年目ぐらいになるんですけど、こういう考え方がたくさんの看護師さんとかね、医療の現場の人に伝えられたらいいなっていう思いで、ちょっと造語にしてしまったんですけれども、選択理論看護師、チョイスセオリーナースっていう風に名乗っています。
はい、素敵ですよね。でご自身、その看護師としての経験を生かして選択理論をっていう風なことなんですが、はい、どういう経験をしてその選択理論的な学びが必要だと思われたんですか？
そうですね、いくつかあるんですけど、やっぱり看護師さんってどうしても一生懸命お仕事をこう患者さんのためにためにっていう感じで、自分を少し犠牲にするというか、ちょっと調子悪いけど我慢して仕事に来て、一生懸命患者さんのお世話をして、で結局我慢我慢して風邪ひいてすごい倒れちゃうとか、自分のことあまり大事にできてないまま一生懸命お仕事しちゃうっていう傾向があって、私も昔はそうだったんですけど、やっぱり自分を大切にするっていうこと、自分の、まあ、選択理論でいうと責任の概念になるのかなと思うんですけど、
自分自身の欲求をちゃんと満たして、はい、でその上で他の方の欲求も満たすお手伝いをしましょうっていう考え方ですよね。
そう、はい、そうですね。だからそれがその選択理論を通して伝えられたら、なんかあなたはできてるからいいでしょうとかじゃなくって、こういう理論のもとに生きると幸せなんだよお互いにっていうことを伝えていけたらいいなと思ったんですよね。
私自身も、はい、身内が入院していた時に、本当に看護師さんにお世話になって、とっても献身的で、その患者や患者の家族のために尽くしてくれますよね。はい、本当にハードなお仕事なのに笑顔でね、優しく接してくださって、どんなに救われたかと思ったんですが、はい、そこにはそういうその自分を犠牲にして頑張ってらっしゃるところが終わりだったんですね。
そういう人がまあ多いですね。
しかも、はい、対人のお仕事ですね。
そうですね、もう関わる人がいろいろいるので、もちろん看護師同士、もちろん医者との関わりもありますし、患者さんもそうだし、患者さんの家族までもあったり、また薬剤師さんとか理学療法士さんとか、もういろんな人が関わってきますよね。
そんな中でお仕事をしていると、はい、やっぱり人間関係のストレスっていうのも大きかった、
そうですよね。多分普通の人よりは人と関わる割合はかなり看護師って高いんじゃないでしょうかね。
思います。データで言うと、上戸さんの書かれてるブログで拝見してびっくりしたんですが、看護師として働き始めて3年以内に辞める人の割合、いわゆる離職率が8割だそうですね。
そうなんですよね。
これはちょっとびっくりですね。それだけ悩み多い仕事なのかと。
なんかちょうど3年目っていうのがまたこうちょっとスキルができてきて、自分の中でこうまた違うことやりたいなとかって思う時期も重なるかもしれないんですけど、まあ、でも人間関係、やっぱりその学生から看護師になってね、こんなにいろんな人と関わっていろんなことあるのみたいな悩みはかなりあるんじゃないかなと思うんですよね。
だからこそ、はい、看護師の働く現場、医療現場に選択理論が必要なのではないかと思われたんだ
そうです。そうですね、
はい、ちょっとそのあたりを、
やっぱりその人はそれぞれみんな違うっていうところの 考え方を選択理論で言うとやっぱり5つの基本的欲求があってそれぞれ強さが違う、まあ、あとは、上質世界に入っているものもみんな違うし
願いや大事にしているものの違いですよね。
だから叶えたいものも違う。でそういうところからみんな人はそれぞれ違うんだよっていうことが解釈できてくれば、自分自身のことも分かってくるでしょうし、あの患者さんも患者さん の, その家族とか、まあ、ドクターとかも何を今この人は望んでるのかとか、うん、何の欲求がちょっと足りてないでこんな風になってるのかなとか思えば、うん、少しこう気持ちが落ち着いて考えられたりとか先に感情が走らずに、うん、行くんじゃないかなとか思って、
例えばその5つの基本的欲求、はい、人はそれぞれどの欲求が強いかっていうのは人によって違うって言われてるんですが、はいはい、愛、ね、人間関係を大事にしたいと思っている人もいれば、はい、うん、力、うん、こう達成したいとか貢献したいっていう思いが強い人もいれば、はい、楽しみの人もいれば、うん、自由、うん、強制されたくない人もいれば、うん、生存、うん、命を大事にすることを大切にしたいって思っている人もいるわけですよね、はい、でその欲求の違いによって、うん、その時その時に取る行動が違ってくるんでしょうね、うん、
そうですよね。例えば、まあ、看護師のスキルも3年目はこれができるとか5年目はこれができるとか、まあ、そういう段階 の, あのものがあるんですけど、例えば、まあ、これから女性としての人生、その結婚したり出産したりもしたいから、スキルアップというよりは安定しても普通にお仕事がしたいって、おそらく生存の欲求が強いんでしょうかね。それはそれでいいと思うんですけど、どうしても上司、まあ、不調さんとかクラスはもう何年目なんだから何々できないとおかしいじゃないみたいな言い方をしてくるわけですよ、うん、で逆に達成の欲求とかが強い、力の欲求が強い人はもっとこう進ませてくださいよみたいな、でも5年目だとここまでしかできないのよみたいなのがあったり、
欲求のその強さの度合いによって望むもの、はい、その人の願い、はい、選択論では上質世界って呼んでますけれども、はい、それも人それぞれなんですよね。
そうですよね。
で上司の方がそれをもし知っていれば、はい、あ、この子はこの欲求が強いからこういう願いを描いているなっていうことが理解できるんだけれども、おそらく上司の方はずっと働き続けていらっしゃる方だから、はい、力の欲求の強い方が多いんでしょうね。
そんな気がします、
はい、その目標を達成したりとか、患者さんのために働くことは素晴らしいことだと良かれと思って教育してるんだけれども、それが居心地がいい現場かっていうと必ずしも
そうではないかなと、
という葛藤がいろいろあるわけですね。
そうですねそうでした私も、はい、
今月のゲスト、旅するチョイスセオリーナースこと看護師の上戸彩さんへのインタビュー前編をお送りしました。